106.4 FM ジャングル。
こちら隊長、応答せよ。
はい隊長、どうされました？
ついに宝を発見した。至急 FM ジャングルスタジオに向かってくれ。
ラジャ、
見つけた豊岡の宝。
ピックアップ豊岡の宝、本日は神谷民芸店にお邪魔しています。お話をお伺いいたしますのは神谷民芸店の神谷勝さんです。よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。はい、今日は、民芸店のお店に来させていただいてるんですが、もうここ作業台になるんですかね。
そうですね、すぐ、はい、ここで仕事しながらお客さんに見ていただいて、はい、うん、で、まあ、シナモンを
私もちょっとカウンターに座らせていただいてるんですが、はい、神谷さんの後ろにも麦わらがあるんですよね、はい、カラフルな、
はい、
はい、そしてあのちょうどあの大きな通りに面しているので結構あの人通りが分かりますね。
そうです、はい、よくね、うん、外からなんか入りそうだなっていう方が入るので、うん、あれどうぞって言ってあげたりするんですけどね、
はい、
うん、なかなかあの常に戸は開けてないんです、やっぱり仕事の関係で、
う
ん、
あ、そうですね、はい、はい、ずっとこう城崎にお店があるんですよね。
はい、
はい、城崎ってこう神谷さんが思う城崎ってどんな町ですか？
そうですね、やっぱしあの木造の3階建て、うん、それからまあ柳があって大谷川、うん、まあ、これすごい風情があっていいなと思いますね、はい、特にあの冬の雪解けの先っていうのなんかもう、うんうん、ほんまにちょっとどこにもないような風景が見受けられる。
これからの季節がやっぱり一番美しいなって。そうですね、ですか、
お客さんも雪が降ったらキャーとかワーとか言って、
うんうん、
楽しんでる方が前通られるんで
本当ですか、
うん、ということで冬はいいなと思いますね。
田島に住んでる私たちにとって雪かきしなきゃいけないので雪ってそんなに喜べないんですけど、そうそう、でも城崎の雪って私たち田島に住んでてもなんかちょっと特別な感じがしますね。
ね、やっぱり風情がありますよ、うん、
ありますね、はい、はい、神谷さんはいつからこう麦わら細工の職人になられてるんですか？
ね、職人になるのはだけですけど麦わら細工に携わってきたのが18歳からですから、
そんなに、
それから約10年、はい、弟子入りをしまして、うん、10年後に自分で店を、小さい店を持ちました、
うんうん、弟子入りされたのは1代目のお父様？
いや、親父に教えてもらおうと思ったら親父がね、
はい、
もうその年亡くなっちゃ
った。ああ、そうなんですか。
はい、はい、それでまあ港屋さんっていう今この大きなお菓子と麦わらしてあるところが、はい、うんうん、自分すごい麦わら細工に力入れてはって、うん、それでまあそこ の主人がやらへんかって言われて、
うん、
でも親父がもう麦わら細工じゃ生活できへんって、うん、はい、もうこれくじくじ言ってたん で、
そうなんですか。
大変だったんですけど、はい、まあ、私は親父みたいな職人で終わらずに、うん、売りながらの職人になろうと思って、
うんうん、
そういうことをまあ自分で店を出してやっていけたらなんとか続くんちゃうかなと思って、うん、その道に入ったんですけどね。それでまあ10年経って小さい店を持ちました、はい、うん、
今のこの売りながらこう作られながらというスタイルを、
そうですね、
はいはい、もう当時から考えていらっしゃった。
そういうふうにしてやれば、うんうん、まあまあ少しぐらい利益が出るんちゃうかなっていうあれがありましたけど、
はい、麦わら細工っていうのはどんなこう特徴があるんですかね。
麦わら細工ね、これ裸大麦っていう麦を使うんですけど、はい、うん、これ畑に入る時ただの麦じゃないですか、
はいはいはい、
それがまあちょっと手を加えて、うん、綺麗なもんできる、
はい、
でまあ麦わらは知ってるけどどんなもんかわからないってお客さんがあって、うん、はい、うちらにも入ってこられて、うん、かなり麦わら細工見ていながら、
はい、
麦わら細工どれですかって
言
って、
え、本当ですか？
いや、いや、はい、これ絵じゃないんですかって言って、はい、いや、これみんな麦わらを切って、
はい、
こういうふうにするんですよっていう、これが麦わらですかっていう、そういうなんでね、その麦っていうイメージがあるんで、はい、
うん、
お客さんにしたらただ編んでるようなものを感じ取ってられるとか、うんうん、
なるほど、
まあいい話が麦わら帽、麦わら帽って入ってこられるんで、
私も麦わら帽子の麦わらだと最初思ってました、は
い、っていう風なお客さんが多いです。それでそこでまあ説明してあげたら、はい、へーっていうので、まあ、 臭いものをお買い上げいただくというような格好ですね。
うん、私も最初こう麦わら帽子のイメージがあったので、それを一生懸命こう編んで箱にしたりするんだと思ってたんですよ。はい、なので初めて見た時こんなに綺麗なんだと思ってびっくりしました。
そうですね、だからこれはもう日本でも木の先しかない、うん、まあ、工芸品的な麦わら材ですね。
たくさんねこう見ててもいろんなこう作品があるんですけれども、だいたいこう制作時間とかってあるんですか？
はい、あのようお客さんも言われます。
はい、
結局大きなものは何日もかかるし、うん、1日1個できるのもあるし、はい、でまあ、1日10個20個とできる、うんうん、まあ、コマとか、はい、麦わら奴隷っていうのはやっぱり1日15から20ぐらい、
そんなに、
まあまあそのぐらいせんと値段が、
まあそうですね、時間かかったら、
はい、あの今は箱の注文なんてたくさんあるんですけど、はい、もうそれこそ住所だけ書いていただいていて、うんうん、お金代金はあと、それはなぜかっていうと、うん、箱だけやってるとやっぱし手が取られちゃって、
うん、
お店にも並ばないし、うん、他のもんもなくなるんで、うん、でかかりながらそのコマを貼って、うん、でまたかかりながら色紙を貼るとかっていう風にしてやりますから、はい、まあ、うん、やっぱり聞いてから2、3ヶ月はですね、うん、そういうことで箱も作りながら他のものも作
る、うん、で、まあ、それまちまちということなんですが、はい、麦わら細工の魅力っていうのは、
魅力はね、はい、やっぱしこのピカーって光るツヤですね、光沢、うん、
はい、
これね自然に生えてる麦がねこんなに、うん、ツヤを持ってっていうのに、はい、まず私は感心して、
はい、
でこれがだんだんと真っ白な麦わらから飴色っていうんですか、うん、べっこうみたいな色に変わってくる、はい、すごい変化してくるっていうところです、うん、でねこの麦わらは時間が経っても、はい、色は変わってもこのツヤはなくならない、
ツヤ、
ツヤはピカ
なくならないんです、
はいはい、
なんか逆なイメージがあります、ね、ツヤがなくなってしまってっていうイメージはあったんですけど、
けども麦わらの特徴なんですね、それは、に光ってましてね、うん、色がもうなくなってきてもピカって光ってる、で白なんかよく見てるとだんだんと黄金色か金色に見えたりして、うん、これ金ですかとかって言われますけど、うん、これこの白いのがこういう風になってきたよっていう、いうとこと、
はい、
同じ色を使ってで、うん、貼ってもちょっと向きを変える、
うん、
角度を変えて貼ると同じ色で濃淡が出てくるんです。だから一色でも綺麗な亀甲を貼ったり、はい、そういうことができる、色を変えていちいちやってると、うんうん、時間もかかるんですけど、はい、同じので組み合わせてやっていくとクリーと光った部分が出てきて、それは魅力あります。そういうのにやっぱし惚れてますね、
はいはい、この色をつけてらっしゃるのは、
あ、これは職人がみんな
神谷さんが
自分で、
はい、染めてらっしゃる、
これまで、まあ、何十人って職人いましたけど、みんな自分自分の色を持ってまして、はい、派手好みの人もあるし、うん、地味な人もあるして、うん、まあ、私らが見るとあこれはあの人かっていう、
あ、その色で
分
かるんですか？
色とちょっと切り方とかね、うん、そういうことであこれは誰々の作だなっていう、だからねもうこの、はい、色染めがちゃんとできてほんまの一人前ですね。
なるほど。
これはね、うん、量が決まってないんですね、いうのが、はい、塩基性っていう化学染料で、
うん、
少し入れたらパッと出る色とか、
うんうん、
たくさん入れても出ないとか、はい、いうのがあっても本当のさじ加減でやりますから、
うん、
それでなかなか難しい。
なるほど。
同じ色がなかなか出ない色もあります。
そうなんですか、
はい、
なんか決まった色があるのかと思ってたんですけど、
そう、決まった色もありますよ、
うんうん、
もうそれは本限られて、はい、あまりそれは使わない、
うん、
やっぱり中間色とか、
うん、
その入れ具合でやっぱし自分の色とか、
うん、
グリーンでもほんまにそれに茶を入れて、
うん、
オリーブってくすんだ色にしたりする、
はいはい、
その茶の入れ具合でまたいい色が出たり、
なるほど、
だからねたくさんあるんですわ、
はい、これ、は
い、いうのがそのたびにあこれはいい色だっていうのが出てきたり、
うん、
まあ陶芸と一緒ですね、焼いて出てきたらこれはいいなっていう、そういうことがあって、それみんな取ってますから、うん、どんどんどんどん増えてきてます。
なるほど。
で今度それを染めようと思っても、はい、染まらないんですわ。
え、そうなんですか？せっかく出てきたのに。
これ高いな、いやだから次同じ色が染まらない、
はい、あ、なるほど。
だから 品物でもあのこの色って言われても困りますよと、その時に色が変わっていきますよっていうのは、そんなに大変わりはしないけど、やっぱり多少あの変わった色で出る場合もありますから、そういうことを言いながらお客さんに買っていただいてますね。
あ、でもその時しかこう出なかった色っていうのがまたなんかちょっと感動しますね。いいですね。あのね、
渋い色が出るんですが、っていうような色が出たり。
ちなみにこう神谷さんはさっき派手好きな方もいれば、こう淡い色が好きなお方もいるってこと。神谷さんはどっち？
私は中間ですね、はい、親父は渋い色が、
うんうん、
まあ、物にもよりますけど、小さいものにあまり渋いもの貼ってもダメだし、大きなものほどそうやって渋さを出すとかっていうこともありますんで、なかなかその色を使ったりいうところはまだ未だに勉強中です。
そうなんですね。ちなみにこう制作している中でこうたくさんご苦労あると思いますが、どこら辺が苦労ですか？
まあ、容器ありますね、
はい。
まあ、私あの大きな箱で人物模様を用意入れるんですけど、うん、やっぱり人物の顔っていうのは漫画にならんようにせんなので、はい、やっぱしあの優しい目つきとかいうのでやっていくで、はい、あのこれね、目だけ最後に入れるのに失敗したらその箱ダメになっちゃう。そこだけ貼り直すわけいかないんです。
え、そうなんですか？
そうだから、そういう時にはもうすごい時間をかけて目とか眉毛とか口は入れていきます。
そうなんです、はい、こう絵みたいにこう描き直したりっていうのができないんです。そう
できないですね。でまたね、その顔を入れるのが一番最後なんです。みんなできてから顔を入れるんですよ。はい、用意しとけばって言われるけど、そうはいかないっていうのがあってね、はい、そうなんですか、うん、それでまあ顔、それからあの丸いものを切る、
うん、
これがね、なかなかあの鉛筆とか筆で描くんじゃなし、うん、切り出しっていう鋭利な刃物で切っていきますから、
はい、
それをきれいに丸く切る、
うん、
それから細い1ミリぐらいなあの草みたいなものをスーッと切っていくときに、でこぼこならんような線なんとかっていうので細い線を切る、それから丸を切るっていうのは難しいですね。
なるほど、結構神経を使う作業はやっぱ難しいんですね。
そうですね、はい、そういうあれがありますね。
毎年ですね、この年末になってくると新聞でも出てくるんですけど、新年の干支をかたどった絵馬をお作りになられてるというんですが、はいはい、こちら今年も制作中。
はい、今やってますね、
はい、
これは結構ないつ頃からかな、もう 3,40 年、
うん、
だって初めはもうただ自分のところで少しずつ作って売ってたんですけど、うんうん、いつやからテレビ局さんが取材させて出てきはって、うん、それからなんか注文が殺到してきて、ね、はい、今200ぐらい。
200、
はい、
すごい数ですね。
いや、もう頑張って、はい、でまあ、特に今年はちょっと販路を広げて、
うん、
あの伊豆市の伊豆市神社さんにちょっとご無理行って、
はい、
あの置いていただけないかっていうようなことで、あの出していただくんで、まあ、うちに来られなくても、
うん、
伊豆市でも買えるし、街中もまたちょっと 2,3 軒無理言われてるんで、
はい、
そういう風にして、あの木の先の麦わら絵馬っていうのももっともっと、うん、あの出ていったらなと思います。で、あの、はい、今年の猿で、
はい、
まあ、私いつもあの猿だから茶色、うん、なんだから白とかってなしに、
はい、
あの朱色とグリーンと黄色使うんですよ、
はい、
でなんでって言われたら、朱はあの幸運を招くっていう色らしいですが、はい、それからグリーンはあの健康運、
うん、
温かみがある、
はい、
黄色はあの風水で金運って
、金、そうですね、黄色は
お客さんがね、
はい、
黄色でしてくれって言われた時、こんなもん黄色でするんですかって言ってたんですけど、
うんうん、
それが今よう出る。
あ、やっぱり皆さんね、そうそうそう、気になりますもんね。
で、あの3枚買われる方とか、
うん、
結構あの発送もしてます。だから
そうなんです、
毎年あの何十人って方が、
うん、
もう毎年頼むよっていう方があって、
はいはい、
それからテレビ見て行ってこられたりして、
うんうん、
テレビ局っていうのも、それから放送とか、そんなにはすごいありがたい取材になってますね、うん。
じゃあもう今月12月はもうこの絵馬が、
そうですね、もうほとんどですね、
うん、
20日過ぎまでやって、それからまあ店の正月ものを飾ろうかなっていう、う
ん、なるほど。もう一つこう新聞に出てた話題なんですけれども、ザ・ワンダー500というのが認定されましたよね、
はいはい、これもね、はい、あの一応市役所さんの方から出してみたらって言われて、うん、はい、 出したんですが、そうしたら、うん、入ってね、もうびっくりするんですが、はい、これを全国の大手とかいろんな会社がたくさん出てる中に、うん、城崎の麦わら大工が入ってるのはすごい、まあ、私にしても、うん、麦わら大工の誇りですし、
はい、
今東京方面から、はい、会社からすごい問い合わせがあります。
問い合わせが東京方面から、
はい、から、はい、もう今月も3社ほど来て、綺麗なすごいパンフラットを使ってるんで、はい、やっぱし大手だなと思うんですけど、でパリに出さないかとか、
パリ、パリすごいですね
ありますよ、はい、それから東京ドームでいますよとかね、はい、いろいろと言ってくるんですけど、ちょっと今のところね数ができなかったのかもあるし、でもこの間お客さんがね、
はい、
東京の方のお客さんが奥さんが麦わら大工買われて、
はい、
それでなんかそのお客さんは外国の方となんかした、うんうん、で9人ほど招待してるんだけど何かないですかって、ああ今これがこれに入りましたって、そのザワンダ500、
はい、
どんなんですかって、ね、ちょっと名刺入れが小物入れしたんですけど、
はいはい、
そしたら、あ、それを9つ作ってくださいって言われてね、うん、でまあこっちからもまあ PR して買ってもらったりして、はい、まあちょっとそれなりにやっていこうかなと思ったんですけど。
なるほど。結構では、東京の方からこう反響が
見られて
るんですね。そうです、は
い、だからまあ地元とか関西ではあまり麦わら大工っていうのは、
うん、
もう昔からあるもんでね、
そうですね、ま
あ、それなりになんかなっちゃってるんですけど、はい、今向こうのすごい興味持ってます。
そうですか、
はい、
こちらのおかげということなんですけれども、はい、これからこう麦わら細工の話ということで、後継者の方、受け継いでいかれる方は、
ね、なかなかねこれ一人前なのに時間かかるんで。
そうですよね、はい、
今息子はまあ一応一人前になって、
うん、
私と一緒にやってます、
はい、
で一人13年前ぐらいですかね、はい、大阪の方から女の子がひょいと出てきて、
はい、
教えてくれって、教えてくれってとんでもない無理だ、
はい、
それでなんかもうすごい麦わらが好き、
うん、
でまあ僕は何に出したんかわからんけど、なんか後継者募集しとるって出てまして、いやいやもうそれでも俺は近くの人の話だ、うん、いやまだ出てきてどうでもしたいとか言って、うん、困ったなあいうので、なんかね住み着いてね今も十何年、はい、それで小さいものの小筋張りはうまくなってきましたんで、
はい、
その方がまあ本当に頑張ってくれたらまた息子とその次ぐらいでやっていくのかなと思っていますけどね。
すごいですね。
そうですね、まあだからその子もなんかね、はい、ほんまのね職人ですね。もういらんことしゃべらないですよ。ただ要件だけ言ってきますよ。あと何人まで儲かるんですか。
そうなんですか、はい、
そういうのが出てきて、そうですね、だからまあ若手32、3になってるんですかね、アパート借りてやってますよ。
そうなんですか、はい、もう後継者の方は、少しずつ育っていってるということなんですけれども、
まあね、なんとかしてでもねこれ300年続いてきたし、
はい、
もっともっと続けたいなという気はあります。
うん、
だからまあこれから先もね、やっぱし何かあればどうですかっていう話もしていきたいし、
はい、
後継者作りはもう欠かせない、やっぱし400年、うん、500年って続けていきたいと思いますけど、
はい、ありがとうございました。今日のピックアップ豊岡の宝は神谷民芸店の神谷雅也さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございます。よろしくお願いします。